おはようございます。つながりの力、今日は愛を持って真理を語るということを考えていきたいと思います。エペソの4章の14節と15節をお読みします。こうして私たちはもはや子供ではなく、人の悪だくみや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたりもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。愛を持って真理を語るという表現がこの場所に出てくるんですが、それは、偽りですね、悪賢いサタンの、嘘に、教えの風に、吹き回されたりもてあそばれたりすることがなくというふうに記されています。今日はですね、ちょっと私たちの心の内側を、神様の前に開いて、点検する時間を持てたらなと思うんですが、真理を語るということで、私たちはよく思うのは自分の気持ちとか、自分の思いに正直になるっていうレベルをですね、最初考えやすいんですが、自分に対して正直であるということだけではなく、神の前で正直である、真理を語るということの中にその意味が含まれていることを信じます。自分の感情をぶちまければいい、怒りをぶちまければいい、そのことが正直で神様に喜ばれるんじゃなくて、神様が何と語られているか、神様の御心は何なのであろうか、神の前で私たちは真理を知り、そして真理を語るということが、教えられているからです。それこそが偽り、嘘に立ち向かうことができるし、敵の策略に打ち勝つことができるからです。ちょっと考えてみたいことがあるんですけれども、私たちの人生は、残念ながら罪の中にあります。罪の中に生まれ、罪の中に生き、そして罪の世に生活しているので、どうしても、悪を避けることが難しいというふうになっていくわけですね。しかしながら、一つ真理があります。それは私たちが、攻撃を受ける、誘惑を受ける、害を受けるということは、もしかしたらこの地上では避けられないことなのかもしれないけれども、誘惑させられるような状況を作らない、それを避けるということは選ぶことができます。そして神に従う、従い続けるということを選び続けるということも可能であります。まあ一言で分かりやすく言うならば、悪に足がかりを与えないことというふうに、言わせてください。罪を犯す、その誘惑を受ける、そういう場所をずっと持ち続ける、あるいは自分から進んでわざわざその攻撃される、わざわざ誘惑されるような場所に自分自身を置かないという知恵が、大事なんではないかなと思います。で、ちょっと内側のことをですね、いろいろ考えてみたいんですが、悪は神から来たものではありません。ですからあなたが受け取らなければならない、これから逃げちゃいけないんだと思う必要はないんです。悪は避けてください。悪が襲ってくるとき、それでも逃げられない、それでも悪があなたの人生に襲ってくるとき、神は必ず神の御臨在と、そしてその痛み、苦痛、苦しみを通して、神が益を、良いものを与えてくださるということを聖書は約束しているので、そのことのゆえに出来事、いろいろな悪の状況を超えて神を見上げることによって、それを超えた、状況を超えた、問題を超えた神を見出し、そして神に賛美を、感謝を捧げることができるんです。私たちはいつでも選ぶことができます。悪に足がかりを与えない、そのために真理に立ち続けるという姿勢がすごく大事です。で、なぜこの話をしたかというとですね、ヘブル書の12章の15節にこのように書かれてあるんですね。お読みします。誰も神の恵みから落ちないように、また苦い根が生え出て悩ませたり、これによって多くの人が怪我されたりしないように、 というふうに記されているんですけども、この苦いねという部分をですね、今日はちょっと取り扱えたらなと思っているんですけども、ちょっと定義させてください。苦いねは何かというと、苦い思い、苦々しい思い、感情を、心理状態を引き起こす心の痛み、心の傷というふうに言うことができます。そしてこれはなんと妬みや不一致や不貧困をもたらす、本当に恐ろしい、この世の俗物あるいは不貧困、それにこうやられてしまう、そういう信仰の、先駆者というんですかね、失敗者に習わないようにというふうにヘブル書では記されているんですけども、妬み、不一致、不貧困をもたらしてしまうような苦い思い、苦々しい思いを取り扱いたいと思っています。はい、もうちょっと分かりやすく言いましょうかね。苦み、それは無礼や不正に対する憤り、憤慨、悪感情、そして、さらに傷や怒りが正しく神様の方法で聖書的に処理されてない結果生まれる反応であると言われています。はい、何を言わんとしているか、ズバリ、もう確信に入りたいなと思うんですが、苦いね、苦い思い、それを引き起こすもの、それは長期にわたる許せない心だそうです。それは固定した態度、そしてその人の生き方、その人の人生を影響していて、蝕んでいって、人間関係、神様との関係にまで破壊的な結果をもたらしてしまいます。罪は身近な人との関係を壊してしまいます。結婚を壊します。神との関係を壊します。苦いねが原因となって、実は良くない影響が周りに出てしまうことがあります。聖書の中に出てくるのは、イスラエルの民が奴隷状態から解放されてアラノに、旅をしているとき、マラという言葉が出てきます。これは苦い水、苦味ということなんですけども、神の癒しが必要な状況だったんですけども、彼らはエジプトの苦々しい奴隷の苦境のその生活を忘れることができなかったんです。許すことができなかったんです。そこまで言うとちょっと皆さんつながってくることが出てきませんか。人間関係の中で許さないために罪を犯す、許さないために失敗するということが、たくさんたくさん、記されているんですけども、私たちの中にもそういう問題点、そういう弱さがあります。なので聖書的に正しく解決していくことが秘訣になってきます。でそんなことをしなければ良い結果ではなく良くない結果を刈り取ってしまいます。ちょっとですね、この苦味の原因について、ざっくりと、触れてみたいなと思うんですけども、満たされないままの期待、だ今の時代はたくさんありそうですね。叶わなかった夢、こうなりたい、こうしたい、自分の思う通りにいかない、生きられない、はい、満たされないままの期待、他の人との衝突、なんか目があった気がしますけどね人間関係の衝突ありますね。はい、怒りが正しく処理されていないこと、はい、さっきも言いましたね、その許さない心、正しく処理されていない怒り、もう一つ面白いのがあるんですけども、ちょっと気になります？そうでもない？聞いてみたい？あ、いいですね、集中です、聞いてください。自分の思った通りの人生を歩み、仕事、結婚、いろいろなものを手に入れ、自分を尊重してくれる、自分の権利を認めてくれる人々に囲まれ、愛され、受け入れられ、期待され、そういう人が切れやすいんですって。思い通りにちやほやされて、まあ、周りからもう本当に、いろいろ、気を使ってもらえてる人が、実は内側にこの苦々しい思いを隠し持つってことが起こり得るんですって。まあまあ分かりやすく言いますね。自分を傷つけた人を許すことを拒む、これが苦味の原因と言われてます。 皆さんはどうですか。なんだかんだ言い訳して許さない理由を探してませんか。もしかしたらこのどれかに当てはまるかもしれませんが、もう現代の私たちの持っている大きな問題ですね。人を批判することはできる、あの人は問題、この人は問題、あるいは問題を避けることはできる、誰かのせいにすることはできる、でも自分でその責任を取らない、問題が起こり人生が思い通りにいかないときに、私たちは他の人を咎めてしまいます。そんなことありません？あ、目がよけましたね。聖書が私たちに教えている大事な真理は、誰かのせいにして責任転嫁をするんじゃない、むしろ思い通りにいかない問題を私たちは逃げるんではなくて受け止める、その責任を取る心の態度が大事だということです。で、ちょっと皆さんに逃げ場を、取り去っていきたいなと思うんですけども、今日は暑いので多少ヒヤッとする涼しい、メッセージはいかがでしょうか。自分の失敗のゆえに他の人を責める、多くの場合に思い込みが原因と言われているんです。はい、どういうことでしょうか。聖書の真理から言いますね。人は皆問題を持っています。アーメン。はい、もう私なんかもう声を大にしています。私、工事中の牧師です。近づいたら怪我するよってやつですね。誰もが問題を持ってます。でも、まあ、錯覚というんですかね、あの人は問題がある、あの人は癒されなければならない、あの人の問題は取り扱わなければならないね。でも自分には取り扱うべき問題は思い当たらないよ、大丈夫、そういう態度。癒しの必要性をもし認めないならば、癒しが与えられることはない。傷を見つけるまで傷に薬を塗ることができないように、神様の前で私には癒しが必要です、祈らない限り、認めない限り、神様からの癒しを期待することはできないそうです。みんなは問題を持ってる、みんなは癒される必要がある、でも自分は関係ない、自分は大丈夫だ、それは間違った思い込みです。人はみんな癒しが必要である、あの人もこの人もみんな癒される必要がある、そのためには祈る、でも自分には必要ない、これも間違った思い込みですね。神様は、主よ、ここに私がいます、傷ついています、傷があります、癒してください、私は罪を犯しましたと罪を認め告白するまで、主は私たちを癒すことができません。神様は私たちを非難するために来たんではなく、癒しを持って愛を持って来られました。私たちは正直にならなければなりません。自分の感情に対して正直であるだけではなく、神の御言葉真理に対して正直になる、さらに深い献身、さらに深い決断が必要になってきます。ここでちょっと触れてみたいなと思うのは、抑圧ということなんですね。一見自制のようで、一見なんか、あ、自分は人を許してるんだ、私は怒ってないんだ、怒りをぶちまけなかった、人を傷つけなかった、で終わらせてしまうんですけども、抑圧も怒りを表現することも一緒だそうです。まあ、分かりやすく言うならば、部屋の中のクローゼットの中に、ゴミ袋を置いているようなもの、ゴミはそこにある、何が起こるか、お客さんが来る、部屋に入ってくる、みんな見たところはきれいに片付いてるんですけど、なんかゴミの匂いがする、なんか臭いね、ここの人間関係は、ここの家族は何か問題があるね、なんか違和感がある、何か不健康な匂いがする、はい、それが現れてしまいます。それは隠すことができないんですね。で、この抑圧するんではなくて、人から傷つけられた、傷があるならばそれを隠し持つんではなく、報告する、告白する、知らせる、言葉に表すということが、聖書的に教えられています。人を傷つけるではなくて、人のせいにするのでもなく、その問題を正しく聖書的に解決するということが鍵になってきます。 何言ってんだろう今日の牧師はと思われるかもしれないんですけども、怒りをぐっと飲み込んだとします。あるいはそれを忘れよう言わない隠したとします。しかし傷を受けているならばそこに血が流れ続け、そしてその傷口からいろいろな悪が入り込む隙を与えてしまっているんです。むしろそれを告白する、表現する、自分が受け止め自分が認めない限り聖書的に正しく処理することはできません。今日はそのポイントです。多くの人がこの苦々しさを持って隠し持って生きてしまっています。それがいろんなところに歪みをもたらしているんですけども、大切な方を傷つけないために私たちは聖書的な方法で正しく信仰を立て上げていきたいと思います。皆さんいかがですか。はい、では、ノートに入っていきたいなと思うんですけども、ノートの1番目、安心して自分でいられる場所を作る。安心して自分でいられる場所を作る。誰もが安心できる場所、誰もが自分でいられる場所が必要です。皆さんアーメンですか。アーメン、エペソの6章の12節、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものです。アーメン。アーメン。アーメン。あ、大丈夫ですね。はい。私たちの格闘、この地上には問題があり、私たちの信仰の試練、戦わなくちゃいけない、戦いがある、敵がいる。でもそれは人ではない、あなたの家族じゃない、あなたの隣人ではない、会社の人でもない、上司でもない、それは人ではなくて悪霊に対するものだって言ってるんです。そのしらーっとした表情、反応やめてください聖書がそう言ってます。真理がそう語ってるんです。いいですか皆さん。イエス様は神です。もう聖なる方であり、もう完璧な愛に満ちた方ですね。その方が全ての人を許され、全ての人を愛したんです。もちろん私たちはかつては敵のような存在でした。でも神様来てくださって私たちを愛してくださいました。最も素晴らしい方、聖なる方、義なるお方、もう王の王、主の主、もう神が全ての人を許されたのに、なぜ私たち人間は人を裁くんでしょう。罪は犯さなかった。罪に対してはノーとイエス様は言われたけど、罪人は愛されたんです。許されたんです。むしろご自身が十字架で死なれたんです。私たちはそれと逆のことをしてしまうんですね。罪は大好き。自分も隠し持って隠れて罪を犯してるけど、なんか人が失敗したり罪を犯して、あの人罪人。やってしまいがちなんですけども、そうじゃない、そうじゃない。聖書が教えているのはそうではない。私たちは罪に対してはノー、悪に対してはノー、サタンに対してはノーという態度を持つべきですけども、人は裁かない、人は許す、人は受け入れる、人は愛するということ、イエス様は教えてくださったはずですね。はい、それを実践していこうというお話なんです。でもそれを妨げているものがある。でその苦々しい思い、許さない心、それが習慣化して長く積もり積もって、あるいは時には自分の潜在意識の中にこう入れてしまっている、そこから出てくる腐敗臭、そこから出てくるいろんな影響が現れている。個人的に告白しますけども、おじいちゃんおばあちゃんのことを考えさせられました。隣にあの剣道の先生、西先生って言うんですけどもね、おられたんですけども、この間久々に話したら、お宅のおばあちゃんは怖かったってあの剣道の先生が言うんだから、よっぽど怖かったんだろうなって思うんですけども、本当にきついおばあちゃんだったっていうことを母からも聞いてるし、近所の方からも聞いてるし、おじいちゃんからも聞いてます。どうやらその血を私が一番受け継いでしまったらしいんですけども、おじいちゃんは何にも言わないでヘラヘラしてるようですけども、まあそれが唯一の方法だったんだと思うんですけども、本当に大変な、おばあちゃんだったということを聞きました。はい、ああ これは代々受け継がれたものかもしれないな。うちの父親もニコニコしてですね、穏やかで、まあ、母親の方がどっちかというときついなと思ってたんですけども、どうやら根っこは一緒だったのかもしれないな、まあ、いろんなことを思うんですけども、自分の中にもなんか苦々しい根っこっていうんですかね、あるかもしれないな。気づいたら不機嫌な表情、気づいたらなんか不機嫌な感情の中に毎日を生きてる。意識しないと喜びとか感謝とかこう外れてしまうという特徴があるんですけども、これはもうずっと続いてる自分の呪いかもしれない。そして多分戦後日本人が一つの時代を通ることによって受け継いできた本当にこの達成されない思いっていうんですかね、自分自身を失ってしまった、アイデンティティを失ってしまった、本当にその苦しみの文化の中で私たちは生きて生まれてきて出来上がってきたものかもしれないな。ですからほっとくとそっちに引っ張られてしまうんですが、私たちはそれを断ち切ることができます。そしてどうしたらいいかですけども、安心して自分でいられる場所を作る。周りの人を蹴散らして周りの人をもうあなたはダメだよそういうのは簡単かもしれないんだけど、そうじゃない、そうしたくない。むしろ一人一人を認めて一人一人がいられる場所を提供したいんです。安全な場所を提供したいんです。そこにいる人は家族は敵ではないんですって。うちわもめしてたらやれないし、背中からブスッとか背中から切られたらやっぱりもう戦えないんです。そうじゃない、そうじゃない、そのための結婚じゃない、そのための人生じゃない。私たちはお互い必要と してるし、認め合って愛し合って許し合って生きることができるものです。むしろ本当の敵は何者なのか、その背後にある悪霊に対して、悪の力に対して私たちは共に協力して立ち向かっていきたいんです。でもまず第一番目に自分が安心していられる場所を作りましょう。自分の心の中に自分自身に何を語りかけるかはすごく大事です。それがあなたの人生を決めます。あなたの感情を決め、あなたの行動を決めます。自分自身に真理を適用するものになりましょう。アメン。そして人に対しても真理を語るものになりましょう。愛を持って真理を語る。2番目どういうことか、相手を傷つけないように一つずつ伝える。もういっぱい言いたいことあるかもしれないけど一つずつ伝える、第一ヨハネの5章1節から3節、イエスがキリストであると信じる者は皆神から生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は皆その方から生まれた者も愛します。このことから分かるように神を愛しその命令を守るときはいつでも私たちは神の子供たちを愛するのです。神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。はい、真理、今までそういう中で生きてきてないし、真理のない、罪の中で生まれ生活してるからそれはすごく難しいと感じるかもしれないが、逆に罪の中に生きることはできません。罪の中に生きる方が難しいんです。歪みを生むんです。真理の中に私たちが一歩進もう、決心してそこに歩んでいくとき、私たちは自由を、喜びを、解放を必ず味わいます。なぜならば神はそのように作られたからです。そして真理は、神の命令はあなたにとって重荷となりません。アメ。苦みの中に人を許さない心のままで幸せになることはできないんです。でも神の御言葉を土台にして歩んでいくとき、すべてが癒され、すべてが祝福へと必ず変えられていきます。はい、五信条をちょっとですねやってみたいなと思うんですが、ちょっとだけ時間を、いただいて、お話したいと思うんですけど、私たちは間違った嘘をサタンによって信じ込まさせられていることがあるんです。私の尊敬するウェイン先生ですけども、神様を信じて新約聖書、ギデオンからもらった新約聖書だけを持って聖書学校に入ったんですって。もう主を賛美するぞ。どういうところから救われてきたかというと、まあ、ちょっとロックをやってたんですけど、マリファナとか吸って、そういうとこから変えられて、マリファナを全部捨てて聖書学校にギデオンの聖書、新約聖書だけを持って入ったって聞きました。なんとある日 トイレに行ったら聖書学校のトイレなんですけども、そこでマリファナを発見したんですって。で彼はどうなったかって言ったら怒り狂った。僕はイエス様を信じてマリファナを全部捨てて聖書学校に来た。神様のために生きるために聖書学校にマリファナがあるなんて、僕はこんなところにいたくない、いられない、もうこれは偽善者だ、聖書学校じゃない。だから親友が言ったんですって。パスタウェイン、パスタウェイン、その時はパスタウェイン、ウェイン、君の言ってることはなんかちょっとおかしくないかい。え、何がおかしい、僕はもう許せない、こんなところにいたくない、もう明日荷物をまとめて出てく。君はそこでマリファナスって捨てたのかい。いやいやいや、僕じゃない、僕は捨ててここに入ってきた、だから僕はここでは捨てない。誰かが、君以外の誰かがマリファナを捨ててそこに捨てたんだろう。そうだ、聖書学生でそんなことがあるなんて僕は許せない、信じられない、こんなことがあってはならないんだ、僕は絶対許せない、だから出てくんだ。ちょっと待って、マリファナを吸ったのはウェインじゃないんだね。うん、マリファナを吸ったのは誰かなんだろう。うん、そうだ、じゃあそのマリファナを吸ったその人が聖書学校出てくなら、うん、自分は理解できる。でもマリファナを吸ってないウェインがマリファナを吸った友達のために出てくっていうのはちょっと理解ができないんだけど、どういうこと。もうあの怒りがあるともうちゃんと答えられないですね。そんなことはどうでもいい、もうとにかく許せないだ、とにかく、はい。でもよくよく自分の部屋に帰って考えたら、そうだよな、これはおかしいな、怒りはなんか嘘を紛れ込ませ、なんか聖書から神様から私たちを引き離す何かそういう力があるというのに気づいた瞬間だそうです。まあ、素晴らしいですね、本当に冷静になれたということは。私たちも時々あります、家族の間でうわー感情的になって、もうあーっと感情的にいろんなことをぶちまけて後で失敗したな、はい、愛を持って真理を語る、偽りではなく真理を語るものになりましょう。ご信条のいくつかをお話しします。いつか誰かが自分を認めてくれなければ落ち着かない、誰かが認めてくれなければ生きられない、これは間違っています。神が私たちを愛してくださり、神が私たちを神の子として豊かな愛の中に入れてくださったので、私たちは安全です。アメ？これものすごく大事です。人に気に入られない、みんなから好かれない、そうするとなんかすごい辛い気持ちになる、寂しい気持ちになる。はい。感情的には理解できます。でも大事なことは、あなたの幸福は、人がどう思うかではなく、神があなたに対して何と言ってるか、神がどう思われるか、そして神が喜んでおられるかどうか、そちらの方がはるかに大切です。神はいつも私たちを愛し、私たちを喜んで受け入れてくださり、いつも共にいてくださるお方です。皆さん、アメンですか？アメン。他の人は幸せになれるかもしれない。でも自分は、失敗ばっかり、あの失敗、この失敗、今も悪習慣、今も悪感情に害されている、この私だけは癒されない、解放されることはない。 いえ、ピリピの4章11節から13節、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできる、遅すぎることはない、いつでも変わることができる、いつでも主の道からを信頼し、いつでも主に祈り、主によって私たちは解放され、癒され、救われることができます。なぜこれを言うのか。イエス様がそうだったからです。どんな苦しみの中でも、死の十字架の恐怖の中でも、イエス様は父なる神を見上げ、神の愛の確信の中に、不動の生涯を歩み続ける決心を生きたんです。私たちもそうなることができます。イエス様は周りの人のせいや人の悪感情や人の罪のせいにしませんでした。神が、父なる神様が自分をどれほど深く愛しておられるかを知っていたため、信じていたために、その愛に、確信に根ざして主を信じ、主の御心に自分自身のすべてを捧げました。人生の目的は、あなたが罪を犯さなかったり失敗しないことではありません。与えられた命、与えられた賜物の情熱を神様の御心のために使うために、私たちは生まれ生きています。神を愛し、隣人を愛するとき、そのことを選び、そこにとどまるときに、 私たちは愛の関係を立て上げることができ、平和の神、愛の神が共にいてくださり、そして必ず必ず私たちを祝福してくださると信じます。ぜひですね、選びたいんです。誰も傷つけない、自分も責めない、自分も裁かない、そして誰も敵にしない、サタンに悪に立ち向かうものになりましょう。人を許し、人を愛し、そして愛を持って真理を語るものになりましょう。イエス様のように私たちはなるために、そしてその使命を受け継いで歩むために召されたからです。最後にお祈りします。神様、この地上の生涯あなたも共に歩んでくださり、模範を示してくださり、そして今信じる私たちのところに霊として聖霊として来てくださっていることをありがとうございます。すべての事柄の上に、人生のあらゆる問題の事柄の上に、あなたの御名を掲げ、あなたの御手を認め、あなたに感謝します、祈ります。主よ、あなたによってあがなわれ、罪許され、神の子としてくださってありがとうございます。主が許してくださった、私たちは罪人です。ですので私たちも人を裁かず、人を責めず、争わずに、この地上の生涯をあなたの模範に倣って歩みたいと願っています。でも自分の心が守られていなければ、自分自身が感情的になり、偽りの心情を敵の策略によって惑わされているならば、戦うことができません。心を守ります。そして何よりも家族を守ってください、教会を守ってください、人間関係を守ってください。誰も傷つけたくありません。どうぞ愛を持って真理を語るものにしてください。聖霊様が今共にいてくださり、その力を与えてくださることを信じて祈ります。あなたに委ねます。聖霊様、どうぞ来てください。イエス様の心を与えてください。愛を教えてください。愛を実践するものにしてください。主イエスキリストの名前を通して信じてお祈りいたします。アメン。アメン。神様は今の祈りに応えてくださるお方です。どんなことでも主の御名によって祈るならば、2人3人が共に集まって祈るならば、神様そこにいてくださり、そしてその祈りを応えてくださいます。私たちは今祈りましたので、神様がそれを実現に至らされることを信じるものになりたいですね。今週1週間、神様の祝福が皆さんお一人お一人にありますように。